市役所からこんにちは。最初のゲストは生活環境課黒木正幸さんです。マイマイガの駆除にご協力をということについてお話を伺っております。さて、黒木さんにですね、今年のマイマイガの発生の予測でありますとか、あと駆除の仕方などをね、前半に伺ってまいりましたけれども、この後後半なんですが、駆除する際に注意する点についてまた伺っていきたいと思いますので、ね、お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まずその卵をですね、取るとき駆除する際に注意しなければいけない点というのはたくさんあるかと思うんですが、
はいはい、まず卵の段階で駆除する場合に気をつけていただく、一番簡単な方法ではあるんですが、気をつけていただかんなことが一つあります。はい、卵の周りを覆っております、鱗毛というものがあるんですが、これが、塊であるうちはいいんですが、卵を駆除する際に飛び散ることがあります。
はい、
これがそのものは毒はないんですが、飛び散ることによって目に入ったりですとか、はい、鼻の中、口の中に入ったりしますので、はい、それを気をつけるためにゴーグルですとか、マスク、あるいは手袋をしていただいてやっていただくのが一番無難かなというふうに思います。
はい、
特に目に入るとやっぱり今度は目の方の病になると大変なことになりますので、そこは特に注意していただきたいなというふうに思います。
はい、わかりました。はい、続いてはどうでしょうか。
ですね、続いては幼虫の段階で、駆除するにの注意点なんですが、
はい、
まず一つ目は、幼虫、先ほども言いましたがガムテープということもお話ししましたが、幼虫の駆除には、はい、小さいうちですと、はい、毛虫用の殺虫剤が効きます。大きくなるとなかなか効きは悪くなるんですが、
はい、
体長1センチか2センチくらいまでですと市販の殺虫剤でも十分効きます。
そうですか。
はい、ただその殺虫剤も含めて農薬もそうなんですが、どうしてもアレルギーが出たり、あるいは小さい子なんかですとどんな影響が出るかわからないので、その使用される場合には注意事項をよく読んでいただいて使用していただきたいというふうに思います。
はいはい、
それと毛虫の段階です と、小さい子供などあるいは大人でも肌の弱い方にとっては、毛虫の毛によってかゆみが出たりかぶれのような症状が出るということがありますので、直接手で触れることのないように注意していただければというふうなことを思います。
はい、
あとこれ駆除ではないんですが、風に乗って、小さいうちは風に乗って飛び回りますので、
そうですね、
これはなかなか気づかないうちに自分の肌についたりですとか、服についたりということがあります。ですから外から帰って見えた時には着ている服を一回脱いで払っていただくようなこと、それから洗濯物ですね、外に干す、天気のいい日に干すんです、干していただくんですが、洗濯物についたものを知らず知らずの間にそのまま畳んでそのまま着ちゃうと、
もう聞きました、
いうことがあります。去年もいくつかそういう例がありました。
はい、
これもぜひ気をつけていただいて、しっかり払っていただくということをやっていただきたいと思います。
はい、
はい、あと、いくつも言って申し訳ないんですが、昨年市役所の方に問い合わせがあった例では、小学校中学校のお子さんが確か陸上の大会やったと思うんですが、はい、で行っとって、間にやっぱり半袖あるいはランニングシャツというような形で出とる出場した中で、はい、そこでも知らん間に体についてあって、で帰ってきてシャワーを浴びればよかったんですが、そのまま一晩過ごしちゃってもうかぶれちゃったという事例がありましたので、そういうことがあったということがありますので、特にお子さんをお持ちのお父さんお母さんは気をつけていただきたいというふうに思います。
はい、そうですね、今お話伺ったシャワーを浴びたりとか、もうなるべく体を清潔にといいますか、
そうですね、
洗ったりするようなことを心がけていただくと、はい、いうことですね。
はい
はい、そして洗濯物もしっかりとこう、
はい、それはもうぜひお願いしたいと思います。
そうですね、はい、お気をつけいただきたいと思います。さて、マイマイガなんですが、昨年ウイルスが発生して、はい、それによってまた数が減少したっていうような話も聞いたんですけど、その点はいかがですか。はい、
おっしゃる通りです。ウイルスが発生したということで非常に大々的に、噂とか、
はい、
報道されまして、今年はもう出てこないんじゃないかというような予想をしてみえるかとも見えます。
はい、
ただ、詳しい話になりますと2種類 のウイルスといいますか、2種類の病気によって昨年毛虫が一気に減少しました。まず一つ目が新聞等で出ましたバキュロウイルスという仲間の核多角体病ウイルスという、はい、まあ、ちょっと口がなかなか曲がらないんですが、はいはい、のものと、それともう一つが、はい、これカビ菌の一種なんですが、エントモファーガマイマイガというものが確認されております、はい、特に、この飛騨地方で多かったのは2番目に言いましたエントモファーガマイマイガという、このカビ菌によって幼虫が死んでいると、いうのが確認されております。約9割がこのエントモファーガマイマイガによって、死んだものだというふうに確認されております。これが飛騨地方の森林などで確認が取れておりまして、これ県の機関が調査して分かったんですが、はい、ただ美濃地方ではこのエントモファーガマイマイガが確認が取れていないという報告が出ております、
はい、
ですので、今年、実は今日も関市からの方からお電話があったんですが、今年はどんなもんでしょうというようなお話があったんですが、県のその専門家の方に言わせると飛騨地方は多分少ないやろうという話でしたが、美濃地方は、まあ、昨年と同様ぐらいの発生になるんじゃないかというような予想をして見えました。
はい、あ、そうなんですか。それはそのカビ菌によってということなんですね。
はい、そうですね。はい、
そうですか。その森林で特に多くということを今伺いましたけれども、そうしますと森林でお仕事されている方とか、そのカビ菌という、はい、エントモファーガマイマイガという菌はマイマイガにとってはね、そういうことの減少になりましたけれども、人にとって人体に影響というのはどうなんでしょうか。
はい、専門家の先生にお聞きしたところ、人体には何の影響もないということです。マイマイガにとっては非常に大敵なんですが、マイマイガ以外の生物、まあ、人も含めてですね、には何の影響もないということを言われています。
すごいありがたい菌ですね。
はい、そうですね。はい、
あ、じゃあもうマイマイガにも特筆してっていうことなんですね。
はい、はい、
あ、そうですか。じゃあそういったまあ、マイマイガを減少させるにあたりました、2種類の菌というのは、まあ、私たち人にとっては何の影響もないということですから、そこに対しての心配は必要ないと。
はい、必要ないですね。
はい、いうことなんですね。わかりました。まあ、今年もマイマイガどのようになっていくのかということで、まあ、お話伺っているとちょっと安心できるのかなという気はいたしますけれども。
そうですね、私も非常にこの2つの菌の効果を期待したいというふうに思っております。
はい、
はい、ただこれで本当に出ないかと言われると、正直なところ言いますと分からないというのが正直なところです。ただ実際には卵を産みつけられておりますので、例年に比べれば数多くの卵を産みつけられておりますので、昨年まではいかなくてもある程度の幼虫が発生してくるであろうという予想はしています。その幼虫の数によってはまた成虫が飛来するということが考えられます。まあ、その辺を含めて、まあ、期待はしておりますが、ひょっとするとまた昨年のようなお願いを皆さんにしていかんのかんと、そのお願いというのが、街灯を消していただいたりですとか、商店街のアーケードをちょっと暗くしていただくというようなお願いはしていかなんかなというふうに思っております。ただこれは幼虫の発生状況を見てから、また考えていきたいなというふうに思っております。
はい、
はい、
まあ、でも実際に成果が出ているので、
そうですね、
はい、やっぱり引き続き私たちも気をつけるべきところは気をつけて対策を取っていくということですよね。
そうですね、お家の電気が外に漏れないようにしていただくとか、
はい、
お家の玄関の外の電気を消していただくというのも効果はあろうかと思います。
はい、またその目に見えるところにはいなくても森の方から飛んでくるということもあるんですよね。
そうですね、はい、
はい、まあ、駆除する際には今日黒木さんに教えていただいた点を特に注意していただいて駆除をしていただくということですね。
はい、そうですね。
はい、わかりました。市役所からこんにちは。今日この時間は生活環境課黒木正之さん、ゲストにお話を伺いました。マイマイガの駆除にご協力をということです。皆様どうぞよろしくお願いいたします。黒木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。